回抜け殻です。ゆきです。
最近膝とか足の付け根が痛くて、もう歳かなっていうか体重を支えきれなくなってきたのかなと感じているタカポンです。
昨日スカイプで久々に話をした友人から痔の相談を受けました、神崎アット J です。
そんなわけで今週のトライアングル始まるよ。改めましておはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。女さんに寄せ集めラジオトライアングル、あなたの視点を変えるかもしれない33のプレゼンテーションの第6回配信でございます。プレゼンターは私ユッキーと
タカポンと
神崎アット J でお送りしております。
この番組は物事をアングルを変えていろんな視点から見てみようというコンセプトで、そのためにメンバー3人が様々な情報や豆知識などを5分以内でプレゼンしていくという一見小難しそうな番組です。
しかしただのオタク女3人がそんな小難しいことをできるわけがない。なので基本的に自分たちの得意な分野の情報がほとんどでございます。
皆様も知ってるようなあるあるなネタから、実は知らなかったトリビア的なネタまで狭く深く共有して楽しんでいきましょうという隔週番組でございます。
そして毎回終了後に一番良かったプレゼンを決定し、11回配信終了後に一番成績の悪かったメンバーにはなんと罰ゲームの予定でございます。
はい、それで前回は、はい、ゆきは何をプレゼンしたでしょうか。
前回はですね、感動の最終回メガネでございました。
はい、感動したね。はい、そしてJは前回は何を
前回何やったっけ。ちょっと待って、記憶、あ、そうだ、ガンダムだ。
合コン
でモテる方法を言った。
よかった、思い出して
びっくりした今。
そしてタカポンはポニーテールについて話しました。得票数がですね、はい、1位が J の17ポイント、
しゃごいや、
2位タカポン14ポイント、ユッキー3位で11ポイントとなっております。
ガビーン。
なんか自分が1位ということに浮かれて何をやったかをスコーンと抜けた今、うん、
足元救われるぜ。はい、それではこんな3人で本日も元気に明るく健全で誠実にお送りしていきます。この番組はインターネットラジオ局アルファの提供でお送りします。本日のプレゼンテーションのコーナーです。一番手はは
い、J ちゃんです。今日はなんか自分の好きなアーティストについて語りつつ自分の主張を語ります。
ほう、はい
はい。
二番手はは
い、私だ。私はですね、今日はファンタジーについてお話をさせていただきたいと思っております。
ああ、もうファンタジーだね。
女性的に、はい、ファンタジーのお話をさせていただきたいなと。
はい、はい、3番目、はい、私は皆様の睡眠のアドバイスをしたいと思います。
おー、すごい興味ある。寝たい、
寝たい。
それでは1番手の人お願いいたします。
了解いたしました。
ねえ、すずね、小さい頃って何になりたかった？
コック。マコは？
消防士かウルトラマン。まあ今はウルトラマンどころか本気にすら慣れてないよ。
バカ野郎。今からなればいいだろう。一度の人生本気で生きなきゃ楽しくないだろう。
だったらお前も本気になれよ。本気バーン。
ついにチキンな二人が立ち上がった。
悪ノリと勢いは変わらずお届け。
大原誠と
岡部すずめの、
それでも地球で生きている。
各週火曜日に放送中。
少年よ、本気になれ。
もう青年すら危うい。
年なんか関係ねえ。みんな本気になれ。
Try to the next stage. Alpha.
、今日は私の好きなアーティストさんの話をしようと思います。で、それがグランロデオっていうユニットなんですけれども、すごい、うん、そうなんです。世間的にはそんなにメジャーな人たちじゃないかもしれない。でも、ある一部では最近人気が急上昇しているアーティストでございます。一体どんな人たちなんでしょうか。この人たち、これが、公式画像ではないんですけれども、公式画像ではあるんですけども、ちょっとアーティスト写真を出すのが、ちょっといい写真がなかったので、 とある DVD の写真です。ボーカルの谷山紀章さんっていう人と、飯塚正明さんっていうギターの二人ユニットのアーティストです。所属はランティスさん、レベルはグローリーヘブンと言います。ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、この谷山紀章さんっていう人物は声優さんでございます。役者さんでございますね。で、とにかく歌がやたらめったら上手いんですね。本当に。そこらの歌詞よりぶっちゃけ上手い。いや、マジで。これどんだけ上手いかっていうと、生でバラードの1本や2本聞いたらもうすぐわかります。もう声の伸びが全然違うから。で、音源もすごいけど、やっぱ生がすごい。本当にすごい。で、最初にすごいなって思ったのは、金色のゴルダっていう乙女芸があるんですけれども、ね、そのキャラソンが本当にすごくても、キャラと歌がもうどんどん乖離しちゃってて もう気にならないぐらい、このキャラこんなあれじゃないだろうって思っても気にならないくらい本当に上手いんですよ。本当にもう歌が上手ければ何でもいいと思っちゃった。で、飯塚さんももういろんなアニメ楽曲とかアーティストさんの作曲とか編曲も手掛けてらっしゃる、なんかもうすごいギタリストさんなんですよ。本当に本当にね。で、このユニットができたきっかけが、そうですね、二人が、関わってたアニメ、原作がゲームのアニメのキャラクターソングを、歌詞を谷山さんが書いて、曲を飯塚さんが作ってってやったのが元々の始まりなんですね。まあ本当こういう言い方をするとあれなんですけど、アニメ文化から出てきた人たちって感じがして、アニソンユニットとかってくくられちゃいがちなんですけれども、本当に楽曲もライブの印象、行った印象も本当にゴリゴリのヘビーメタルでハードロックな感じで、と私はもともといわゆる、バンギャ族でいろんなビジュアル系バンドのライブでガンガン頭振っておいおい叫んでた人なんですけど、本当この人たちのライブに行ってもガンガンにヘドバンしたり、こう拳上げて、ってね、やってる感じのありさまです。でも本当扱ってる曲のジャンルは本当ヘビーメタルとかロックだけじゃなくて、本当さっきも言ったバラードもすごい綺麗だし、本当すごいポップで乗りやすい感じのダンスミュージックとかも本当にあって、本当にライブは楽しいです。で、なんと2010年の5月には初めて男性声優が歌手として武道館単独ライブを行ったという記録を樹立しています。本当にすごい人たちです。なんか知らんけどすごいんですよ。で、アニソンの祭典とも言われております。アニメロサマーライブっていうのが夏にいつもあるんですけど、こちらにもこう参加されていたりして、まあ女子人気はこう男性声優さんなんで、女子人気もすごいあるんですけど、やっぱ飯塚さんのギタープレイとか、谷山さんの男らしさに惚れた男子のファンが本当に最近急上昇してます。で、この前、2月にですね、行ったライブでは、本当男の子のファンもすごい増えてて、余談ですけど、グランロデオの女の子ファンはロデオガール、男の子のファンはロデオボーイって言うんですけど、本当そのロデオボーイがすっごい増えてて、あ、すげえ男ばっかりいると思ってびっくりしました。で、まあ、何が言いたいかっつうと、こうグランロデオのライブの客層っていうのはこんな感じで入り乱れてるんですね。そう、もともと谷山さんが乙女芸に出演されてて、そこからまあ、ドッカン来ちゃった感じなイメージもあるので、そういった乙女ゲームが好きな女の子ファンもたくさんいるし、で、飯塚さんもそういうコルダも含めたネオロマンスシリーズの遥かなる時の中でっていうあれのキャラソンとかもたくさん曲を作ってらっしゃるんですね。だから本当女性ファンも多い。でもグランロデオは結構アニメタイアップとかゲームタイアップがついてて、それはどっちかっていうと男性向けなんですね。マーブラブオルタナティブとか、ニードレスとか、そういうのは多いんです。で、アニサマ常連で、こう、そういうので盛り上がる男子人気も上がってきてるんですね。で、そもそも、その、さっき言ったゲーム原作のアニメっていうのも、まあ、エロゲですね。だから男の人気も本当にある。で、飯塚さんのギタープレイの好きな男子もいるし、まあ、曲によってはややビジュアル系っぽい、こう、ガンガンなノリがあって、そういう曲が好きな女の子の人気も、こう、グッ、グッって感じなんですね。で、そう、多く分けたら4種類ぐらいの人間が一つの箱に入り乱れたらどうなるかって、もうカオスなんですよ。一部ではサイリウム振ってるし、一部ではヘドバンしてるし、男はこう、うえーいって感じだしね。で、ある人こう、って見てるし、こう腕組んでね。で、どの派閥のノリが嫌だとか、このノリじゃなきゃダメだとか、その狭い心でこのロデオのライブに行ってはいけないんですよ。何が言いたいかってね、結論言うとね、私のような148センチのチビの前に背が高くてごつい体格の男は立つんじゃないよっていう、それだけなんです。 あの、本当に、最後の一言を言いたいがためだけに、この題材にした。
うんうんうん、
なんかある。
はい。
ゆき。
すっごいわかる。あの、うん、あ、前に立つなってことね。あの、うん、高い人が。もうなんかさ、うん、ライブって、こう、箱だとさ、もう、スタンディングじゃん。もう前に行かないと絶対見えないんだけど、
うん、
前に行ったら行ったで押されてきついじゃん。
そうなんだよね。
でちっちゃいとさ、なんか嫌な場所にさ顔がちょうど行っちゃうんだよね。
そう、
こう前の前に人がいた場合って、うん、こう首とか、うん、この脇のところとか、
う
ん、もうなんかほんと嫌
熱意がすごい。
わかる。
なんかね、こうオチ的に立つなって言っちゃったけど、別に立つのはそりゃさ、順番的にあるのはわかるんだけど、
うんうんうん、
なんかほんとちょっとぐらい気を使ってほしいっていうのが、ほんとすごいぶつかりまくってこっちがほんとしんどいなって思った時に、ちょっとした気遣いを見せてくれるかくれないか、ほんとに自分のところばっかり気にしてないかっていう、そういうの、なんかこの前の行ったライブで自分がそうだったわけじゃなくて、自分と同じぐらいの身長の子がすごいしんどそうだったのに、周りが誰も助けてあげてないっていうのがすごい悲しかった。自分の好きなアーティストのライブだから。
箱のライブマナーって難しいよね。
難しい、
うん、昔からずっと言われてるけど、本当にそうなっちゃうよね。
特にさっき言ったみたいにグランロデオ入り乱れてるから、
余計にいろんな人がいるから。
流れでタカポンなんかある？
あ、はい、はい、質問あります、
はい、
あの先ほどおっしゃられていた、
うん、
飯塚さんと
飯塚さん、はい、
あのその2人が出会った曲って、
うん、
コロナのですか？
え、
コルダの？
コルダじゃないです。
あ、ネオロマじゃないやつ。
違います。君が望む永遠っていう。
ああ
、
そちらね、
はい、
プレリュードじゃなかったんですね。
違います。
あ、
なんかあえてぼかしたけど意味はないけど、君は望む永遠です。
あ、そうなんだ、
はい、
あ、そこが気になりました。
はい、ありがとうございました。本当プレゼンですかって言われるといいえって感じなんですけれども、はい、ちょっと J 的にブレイクな気持ちで今日はこんなことをやってみました。
はい、
はい、次はタカポンのターンでございます。
よっしゃ。
ジェと
ユッキーと
タカポンの
トライアングル。
私はファンタジーに詳しいわけではないんですけれども、私がよく読むジャンルは何かって聞かれたらファンタジーです。ハリーポッターや指輪物語とか、はい、ハリーポッター指輪物語、まあ画像今日こんだけなんですけど、など映画化されているものも数多くありますよね、ファンタジーには。でもあんまり、いやー私ってさ本何読むかって言ったらファンタジーなんだよねっていう人に会ったことがなかったので、今日はその魅力をね、ちょっとお伝えしようかなと思っております。で、ファンタジーの定義っていうのがですね、意外と曖昧な感じになってまして、つまりね、あなたが、これファンタジーって思えば、それはファンタジー。今日、私は声を大にして、ただそれが言いたい。ただそれだけ。でですね、まあ、有名な作品の影響で、このロード・オブ・ザ・リングとかね、ハリー・ポッターなどの影響で、剣と魔法の世界がファンタジーだよねって思われている方がだいぶ多いと思うんですけれども、いや、そんなことはね、ないのね。実はそんなことはないの。確かに、あの、指輪物語をね、書かれたトールキンの登場からはですね、西洋的なものがファンタジーの主流になってるんですけれども、和風、中華なども多く存在しています。ちょっと美味しそうな響きですけど。で、ドラマ化されていたシャバケご存知ですか？ドラマでね、あの、スペシャル番組でちょいちょいやったりしてたんですけど、とか、アニメ化もされていた十二国旗とかがね、あの、和風ファンタジーとか中華ファンタジーの代表と言えるんじゃないかなと思うんですけれども。でですね、皆さんは日本ファンタジーノベル大賞というのをご存知でしょうか？あ、ご存知ない。それがですね、1989年に創設された文学賞なんですが、過去の受賞作を見ますと、あ、ファンタジーって、そこまで、あ、それもファンタジーというね、感じの幅の広さを実感しますね、見ると。で、ちなみに、第1回の大賞を受賞しましたのは、佐喜眞健一さんっていう方の高級小説っていう作品になるんですね。あの、高級ってあれ、あの、王様が囲ってる女たちがいるところの高級ね。後ろの宮と書いて高級なんですけど、で、ちなみに高級小説っていうのは1990年に雲のように、風のようにというタイトルでアニメ化されています。これ意外と人気あったみたいなんですけど、原作とね、あんまりね、話が合ってなかったりとかするみたいなんで、どうなのかなっていうところなんですが、高級小説がどういう内容なのかって言いますと、歴史小説の皮を被った中華ファンタジーなんですね。 中華です。美味しそう。それでですね、これは本当にあった王朝のこういう人物の話ですよって、こういうことがあったんですよっていう書き方をされてるんですけども、完全に嘘です。完全に架空の王朝の話ですね。なんでかっつったらね、だって日本ファンタジーノベル大賞だからね。そんなの本当の話が、ね、ノミネートされてるわけないから、嘘なんですね。架空の王朝なんです。で、この高級小説を読んでいて、私が思ったのがですね、歴史小説は必ずしもノンフィクションではないっていうことです。で、読み物っていうのは昔からある大衆娯楽のうちの一つではないですか。っていうのは、もちろん、いや、話を盛ったりとか、史実にはなかった出来事がね、足されている。ほら、三国志で言うと、張飛が一人で、橋の前で、曹操の大軍を目の前にして一人で、橋を俺渡らせねえよって、あ、ごめんやったっていう、今ちょっと唾が飛んだんですけども、ね、っていうのも、あれは絶対話を盛っているんじゃないかなと。でね、そういうの当たり前じゃないですか。まあ、読み物だし。楽しむためのあれでしょ？娯楽の一つでしょ？で、実際に存在した人間がさ、でも題材の小説を読んでると、なんか教科書の延長みたいな感じがしません？司馬遼太郎とか読んでると私そうなんですけど、あ、本当にあったんだと思って、なんか純粋な気持ち読んでたんですね。でも、ほら、本当にさ、実在した人物がそれをやったかなんて誰にもわからないから、司馬遼太郎がある程度考えて作ってることなんですね。つまりフィクションなんです。フィクションなんですね、歴史小説って。ね、まあ、フィクションって言っていいかわかんないけど、それが確実にあったことなのかっていうのを知る人がそもそもいないんだから、フィクションって言っていいんじゃないでしょうか。でですね、SF やホラーとファンタジーっていうのは線引きが難しいって言われてるんですね。サイエンスフィクションなんだけど、ほら、謎の設定が入ってたりするでしょ。ファンタジーみたいに、もう当たり前にあるように設定がついてたりするんですけど、でまあ、曖昧って言われてるけど、歴史小説もね、その国の歴史を全く知らない人が読めば、まあそれは、あなたがそう思うなら、ファンタジー。ということで、つまりフィクションの物語は全てファンタジーに通じていると言えるのではないでしょうか。以上です。先ほどお借りした画像は全部 Amazon さんからなんですが、何か質問ございます？
なんか質問はないけども、
はい、
ちょっと今思ったのが、
はい、
まあ、真田重雄氏とか新選組も結局はなんか新選組はまああったけど、真田重雄氏は特にそれがあったかどうかもわかんない話、
うん、いたかどうかでしょ、うん、
じゃあそれはなんか思い出してふーんって聞いてた。
そうそう、
そうだよねと思った、
うん、そう、なんか歴史小説読んでて、うん、ファンタジー読んでるような気になる時があるのね、うんうんうん、なんかだから通ずるものがあるんじゃないかなと思って、うん、今日真面目に話をさせていただきました。
そうだね、
うん、あ、ゆきさん、なんか質問ありそうだね。
うん、なんかなんだろうね、
ありそうだね。なんか
私歴史専攻してたんですよ。
あ、そうなんだね。
はい、
うん、
まあ、よその通りだなと思いますよ。だって人によってその古文書の解釈も違うわけだし、
そうだよね、
うん、ある程度自分の解釈は絶対入るから。
そうだよね。
っていう真面目な話をしようと思ってたわけじゃないんだけど、なんかどうしたの、タカポン今日なんか変。
もう私なんかさ、今回さ、うん、これプレゼン作ってた時、
うん、
もうなんかレポート書いてるような気持ちになったもんね。大学の時の。
でもなんか分かりました、はい、珍しく共感した
でしょ。
いい話だった。
ファンタジー大好きなんです、
うん、
というわけで次はゆきです。
私のことが好きって言ったじゃない。
どっちが大事なのよ。
え、餃子
トライアングル。
風水鑑定士の私、福岡ザキの風水談話を毎週水曜日に放送していきます。風水に関すること、財運、健康運、住まい運等、運気を上げることについてお話をしていきます。もちろん結婚についてもお話しますよ。これを聞いてあなたも運気アップ。
Try to the next stage. Alpha.
こんにちは。皆様の夢先案内にユッキーでございます。今回は皆様がより気持ちよくお休みできるようお手伝いさせていただきたいと思っております。まずここで一つ豆知識なんですけども、前回のプレゼンで人間にはレム睡眠とノンレム睡眠があるとお話をしましたね。で、まあ、わからない方は第1回のプレゼンを見てください。はい。で、この睡眠のサイクル、実は哺乳類だけのようです。
これはですね、進化の過程で発達した脳を休めるために自然と出来上がったようですね。睡眠不足で悩むのも人間特有の病気ということでございます。さて、気持ちよく眠るためにはまず睡眠環境を整えなくてはいけません。そこで一番最初に出てくるのが、まあ、寝床です。ベッドとお布団とございますけれども、私は断然ベッドをおすすめしたい。なぜなら、まず布団のデメリットです。はっ、画像が戻っちゃった。申し上げますね。まず一つ、四つあるんですけども、まず一つ、お布団はですね、基本的に、干さないといけないので、上げ作業しなくちゃいけないです。押し入れにしまわないといけないですからね。で、そこがまず大変。次に、中身の素材ですね。お布団、これは綿素材が主ですね。まあ、結構いろいろウレタンもあるんですけども、まあ、代表的なものは綿です。これはですね、やはり重さに弱いので、寿命がとても短い。次に、3番目。寝てる間にですね、無意識に、実は、お布団で寝てる人っていうのは、ホコリの層の空気を吸って寝ています。まあ、これは詳しく後ほど説明します。で、最後は、まず、まあ、畳の上にお布団ですので、とても硬いですね。硬いということは体にあまりフィットしない。これはあまり良くないです。と、4つ挙げましたけれども、この中で一番危険なものは、先ほど言いました、寝ている間にホコリの層の空気を吸ってしまっている。これはですね、どういうことかというと、寝てる間にですね、空気中のホコリっていうのは自然と下に下がってきます。まあ空気が動かないから落ちてくるだけなんですけれども、その空気の層っていうのは実は床から約30センチのところに溜まると言われてます。で、ベッドっていうのは基本的に高さは30センチ以上のものがメインです。まあ、土台とマットレスがあるんで、まあ、必然的に高くなるんですけれども、これはその、ホコリの層の空気を吸わなくていいということで、まあ、綺麗な空気を吸って寝れる。つまり、健康に良いです。はい。で、フィット感がなく硬いというのも、これは実は、危険です。なぜなら、こちらですね、人は基本的に立ったままの姿勢で寝れるのが一番いいと言われてます。無理な姿勢じゃない。それは、まあ、人の体には必ずこう、凹凸がありますね。で、横になると硬いところですと、その腰の部分と肩の部分ってどうしても空間ができます。これはもう男性女性問わず必ずできます。で、あまりこう空間ができてしまうと、まあ、背骨と腰に体重が集まりまして、大変な負担になります。つまり腰痛の原因になったり、肩こりの原因になったり、まあいろいろとこれは体に弊害が出てきます。しかしベッドのマットレスですと、こちらはある程度厚さがあって沈みますので、体にフィットしやすいです。特に女性は体の凹凸が結構はっきりしてるので、柔らかい方がより体にフィットして腰の方にも良いです。で、以上のことを踏まえますと、まあ、総合的にお布団よりもベッドの方が断然にいいと言われます。で、日本はですね、昔からやはり布団文化と言われてますね。実際日本のベッド人口、こちらは全体の約2割程度しかないそうなんです。ですが、まあ昔と比べライフスタイルもだいぶ変わってきてます。お布団よりもベッドっていう方も増えてきて、ベッドへの買い替えも増えているようですね。で、3月は新生活のシーズンですので、まあ皆様も睡眠環境を考えてみてはいかがでしょうかということで、次回も続きます。はい、次回は良い、そのマットレスの選び方です。お楽しみに！はい、美咲案内ユッキニでした。どうでした？
質問が、
はい、どうぞ。
悪いとされている畳、はい、布団派なんですけど、
はい、
布団の下にマット引いて寝てるのね、うん、で空気清浄機を回して寝てるんですが、うん、どうでしょうか？
あのね、
はい、
どうでしょうか？
それはマシ？
あの、まだマシなんだけれど、うん、マットレスってなんかコイルでしょ。コイルっていうのは空洞になってるわけで、うんうんうん、通気がいいのよ。で、お布団ってやっぱり綿素材で、うん、下のマットレスっていうのお布団用の下に敷くのって基本的にウレタンが多いよね。
うん、そう
で、ウレタンっていうのはあまりこうスポンジだからね、空気が通らないの、うん、で、日本って湿気が多い国だから、
そうだよね、
あんまり良くないね、うん、
頻繁に干さないといけなくなる
んだよね。そうまだ若いからいいけど、どんどんこうお年を召してくると、うん、その上げ下げも大変だし、
あ、そうだよね、
腰に結構負担がかかって
る、ね、私布団を畳んでる時にぎっくり腰になったもん。
あ、そう。
うん、なった痛っつって、うっつって。 ってなった。
あ、いいわ。
確かに、うん、繋がったね。
あ、面玉飛び出ちゃった。
あ、ちぎっくり腰癖になってるから。
あ、ベッドの方がいい。
ベッドの方がいいよ。
うん、そう思った今すごく。
そうだね。
あ、じいちゃんどう？
ある。あのね、実家が布団派なのね、
はい、
で、うちの家族みんなハウスダストアレルギー臭いんだけどもやっぱり関係あるよね、それ
ある。あのね、お布団部屋っていうのはホコリが大変多いです
ね。
はい、
うん、
で、結構その空気の層で、うん、あの体調悪くされる方大変多いですね。
だからなんか一人暮らし始めて、うん、あんまりそのハウスダストアレルギーを発しなくなった感じがするのね、うん、
ベッドなの？
ベッドなの今。
あ、そうなの。
なんか今の話聞いてはぁって思った。
そう、そうなのよ、ね、そう、結構あの、うん、ご年配の方もそれがあの、あって、うんうん、ベッドに買い替えるって方も増えてきてるみたいだから。
あ、そうなんだね、うん、じゃあ寝たきりの人が本当に畳で布団でだと本当に
良くない ね、 ね、うん、あの、はいはいはい、介護用の電動ベッドもあるんで。
あ、動くやつね、
うん、はい、ぜひ
営業されてる、
はい、営業されてる。
ぜひベッド欲しい時は言ってね。はい、次は反省会です。
今日は私とデートだね。
ね、
あれ、私との約束は？
トライアングル
反省会。
反省しかない今日。
そうだね。なんか、うん、ちょっと押しましたね、みんな
押した
そうだね。違う、押しましたね、今日時間
が
ね、う
ん、自分が内容あんまりまとめれなかったし、うん、ちょっと今日反省しました、すいません。
いや、うん、いいよ、じいちゃん可愛いから。
ありがとう。
許された。
はい、この番組の採点方法をどうぞ。
はい、この番組の採点方法はプレゼンター1人ずつ3ポイント持っていて、それを自分含め3人の中にポイントを振り分けていくものです。もちろん自分に3ポイント入れても OK です。
はい、他にもニコニコ生放送をご覧いただいている方からのアンケート結果と
YouTube での再生数も加算していきます。
で、ニコ生リスナーアンケートは一番パーセンテージが多かった人が2ポイント、2番目の人が1ポイント、3番目の人が0ポイントという仕様です。
はい。プレゼン模様は YouTube でも配信されていますので、気に入ったプレゼンはどんどん再生して応援してください。YouTube の結果は一番最後にトータルで発表いたします。
そんなわけで、CM の後は結果発表でーす。
やっぱり、お前のことが一番大事だって気づいたよ。
あ、私、ユキーと付き合うことにした。
幸せになろうね。
うん。
トライアングル。
突然受けたいオーディションが出現。でも応募にはボイスサンプルが必要。以前撮った音源はいまいち音が良くないし、演技も良くない。新しい音源を作りたいけど、東京だと1万超えるしな。そんな時は、ハイクオリティボイスサンプル制作サービス、ボイススクエアにお任せください。突然の応募にも対応できる予約システム。コンデンサマイクを使用し、声を劣化なく収録できます。もちろんナレーションやラジオドラマといった自由表現に対応しています。ボイスサンプルは5800円から制作可能。詳しくはアルファ公式サイト alpha-radio.com まで。
Try to the next stage アルファ
開票。
どんどんパフパフ
パフパフパフパフ。ではまず身内票から失礼いたします。
はい、お願いします。
どんどこどんどんどん
どんどこどんどんどん。
あ、おう、うん、まず第3位、
うん、
1票 J ちゃん。
まあそりゃそうだよ。
あれ、じゃあ次第2位ですね。第2位3票カポーン。
まあそりゃそうですよね。
ということは、ということは第1位5票ユッキー。
まあそりゃそうですよね。
しかもね、見て、全部ね、あのね、遅延じゃないの、嬉しい。
いやだって本当に、うん、いい話だったもん。
いい話だった。
うん、
じゃあ、じゃあ次ニコ生いきます。
はい、
アンケートの結果ドーン。いや
おい、おい、ニコラマ
ゼロパーセント。
まあ、発表します。第1位はユッキー。第2位は、神崎アットジェイ。そして第3位はターカポー。
3位っていうか、
ゼロだよ、ゼロ
パーセント でした。
すごいね、すげえ。狙ってこ、これから
すごい、
これからゼロポイント狙ってこ。なんか逆に感動しちゃった。
びっくりした今。
ではではでは投票ですね。まず身内票なんですけれども、はいはい、1位のユキがこれは3ポイントですよね。
14ポイントになりました。
14ポイントになりまして、
2位の
タカポンが1票で15票になりまして、
うん、2票じゃないのか、
あ、2票だ、ごめん、
1票は2票、2位は2票入ります。
はい、で16になりまして、はい、3位の、じいちゃんは、1票、
1票足して18票になりました。
はい、じゃあ、ここでニコ生を足します。はい、1位のユキがそこにまた3ポイント足して、
2ポイントだよ、
あ、2ポイントだ、あ、もう、
ユキが2ポイント足して今16ポイントになりました。
はい、16です。
はい、
はい、第2位のJちゃんが
1ポイント足して19になりました。
19でした。はい、3位がタカポンが0ですね。
まあ、0に値する 0%
って、
すごいよね。
現在の得票数発表します。
はい、
1位は J ちゃんの19ポイント。
食いつないだ、
さすがや、
食いつないだ。
はい、で次ですね、第2位は同票です。はい、タカポンとユキの16ポイントです。
なんか逃げ切ったっていうだけなんだけど私。
よし、タカポン追いついた。
お、いや私は大丈夫、これから 0% 狙いだから。
はい、終了のお時間でーす。はーい、今日は楽しかったですね。
ユキの声がいつもと3オクターブぐらい高いんだけど。
はい、しかも、聞いて、あのね、お便りがね、来たの。
ありがとう、
初めて。
ありがとうございます。読んで、読んで、ユキ。
失礼いたします。
はい、お願いします。
お名前、白い人からいただきました。
ありがとうございます。
はい、千葉県にお住まいの女性の方ですね。
ありがとうございます。
はい、読みます。
はい、
とっても素敵なお三方にメールを送りたくて送りたくて送ってみました。はじめまして、白い人と申します。いつも楽しく聞いております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
キャッキャウフフと女の子の声が聞こえてくるだけで毎朝が輝いて見えます。女の子いいですね。女の子てんてんてんてん。ところで私の属性は風なんですが、皆さんは自分を属性で表したら何だと思いますか。人生で一度はきっと考えますよねっていう内容でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
属性ですって、
ね、あ、属性ですか。
うん、
うん、属性ね。
ユッキーなんだ。
私は多分こう風とかこう、うん、自然のもので例えるとしたら、
うん、
なんだろう、水とか、うん、
ぽい、
うん、
水。そうだね。タカポンは、う
ん、タカポンは火って感じ。
火まさかの、私土とかだと思ってた。
うん、あ、土か。
土っぽい。
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 じいちゃんは、
う
ん、
闇。
あ、闇か。
中に私より量か迷ったんだそれ。いや、闇似合ってるよ。
ありがとう。
なんかダークだね。
なんかね、ずっと闇って言おうと思ってた。
うわー、よかった言わなくて。
いやでもね、初めてお便りが来て嬉しいね、うん。
ありがたいです。実は公式のホームページからね、ちょっと投票じゃないですね。
お便りね、
出して、うん、はい、いただくことができるので、何か物申したい一言があればぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひお願いいたします。
お願いいたします。こんな感じで毎回頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。本日は私ユッキーと
タカポンと神崎アート J でお送りいたしました。
またね。この番組はインターネットラジオ局アルファの提供でお送りしました。